こんにちは、第2回店主の読書会後半です。店主の読書会は本屋の店主が集まって読書会する模様を垂れ流す番組です。前半に引き続き会場は諸子スーベニア、向島にありますね。でお送りします。では後半の読書会続きをやっていきましょう。で、まあ、先ほど
本のタイトル言いましたか。
タイトルですかね、
はい、
タイトル言わないとね。ちょっと待って読んでいない本について堂々と語る方法、PL バイヤー筑摩書房からですね。
言ってますと、
はい、
でお相手ももう一回いきましょうか。僕の台本が悪かったです
言っていくスタイル
言っていくんだ、
台本を言っていくスタイル。
いなかったいなかった
ではまたそれぞれちょっと自己紹介していただきましょう。お隣の白熊さんから。
はい、はい、親子絵本専門店のナヌークの白熊なんですが、これ割とその読んでない種類がいくつか紹介されてますよね。全く読んでないのと、ちょっと流し読みしたやつと、読んだけど忘れている本とみたいな、うん、割とこれ流し読みの人結構多いのかなと思って、なんか流し読みも読んでないに入るんやっていう思いはありつつ、なんか何やろ、ちょっと楽になる本ですよね。あ、なんて言ったらいいのかな、全部読まなくてもいいのかもしれないみたいな、なんかある程度の知識だけでこう読んだふりしていいんだみたいな感じの、なんかちょっと読んでて気が楽になる本だなと思って、で最近ほら子供たちの読書感想文とかあるじゃないですか。それで読書嫌いになるっていう子供たちもいたりするから、なんかもうこれの子供版とかあって、もっとこう読書気楽に考えていいんだよみたいな、あってもいいんじゃないかなっていうのはちょっとこれ読んでて思いましたね。読書好きになってもらうためにね。そうはい、そんなことを思いつつ、
はい、では続いて、松井さん。
うん、はい、HA ブックスターの松井です。蔵前で本屋をやっています。これね、僕なんかすっげー面白かったんですよいやなんだろうね、僕が勧めたとか言っておけなんか、僕も所読だから読んでいて、もうすごい面白いなと思って読んでました。なんだろうな、まあ、これ読んでいない本について語る方法っていうスタートとゴールがあるんだけど、中で書いてあることは基本的にもはや読書論なので、こう本についてどのように向き合っているかとか、実際本を読んだ人というのはどこまで読んだと言えるのかっていうことを結構真面目に本の紹介とともに語ってくれてる本なんですよね、っていうことが読んで分かり、めちゃくちゃ面白かったのと、あとなんか無駄に燃えたのが、基本的にこれすごい真ん中でか面白いことを語ってるのに、読んでない本をいかにラフに語るかっていう章立てをしているから、なんかこう大勢の人の前でコメントをする状況に対してとか作家を前にしてコメントをする状況に対してみたいなことから始めて、作品の紹介となんか本を読む時のパラドックスみたいな話をずっとした後、最後やっぱりでもこれあくまで例えばなんだろうな、作家を前にしてみたいな章の終わりだから、ゴールの最後の一言が、作家は自分の本についてようやくや詳しいコメントなどは全く期待していない、それはむしろない方がいい、作家はもっぱら望んでいるのは作品が気に入ったとできるだけ曖昧な表現で言ってもらうことなのであるっていう、当たり前すぎてどうでもいい結論に落ち着けていくっていうね、全章このスタイルなので、これがもう超面白いのでですよ語ってしまった、
いいですよ、
はい、とりあえず次行こう。
武田さん。
はい、双子のライオンの武田です。赤坂で本屋をやってます。そうですね、僕は出た当時じゃないな、じゃあ4年前ぐらいに読んだんですかね、単行本でお店を開いて読書会とかしてる時に読み始めて、まさにこれ読書会する我々にとっては素晴らしい本じゃないかと、それはあの2曲あって、双子の人って本屋よりなんか読書会屋さんみたいな状態になっていて、
まあ週何回ぐらい読書会やってるんだ
ろう、土曜日にね、毎週土曜日に3回読書会やってるって謎の状態で、人数的なこう集まりでいうと、毎回10人ぐらい、まあ少ないと3人とかでもやるんですけど、だからそんなに規模でかくないんですが、やってる回数だともしかすると日本一って言ってもいいんじゃないかなぐらい、同一場所で
ね、年間で120本、100本ぐらいやってるんですよ、うん、なんでまあ読書会以外のイベントも含めてなんですけど、
営業日200日ぐらいでしょ。
そうですね、もうちょっとそんなにないぐらいかもしれないそうなんですよね。 で、まあ、そういうことをやっている中でいうと、やっぱり我々はなるべくなるべくというか基本的に課題は読んでくるんですけど、どこまで読んでるっていうことに関するコミットっていうのも毎回増えていくわけですよね、うんうんうん、考え、どうしたらいいんだろうみたいな。僕たちは一応読んだけどこれ読んだことになるのかで、来る方はどれだけ読み込んでくるんだみたいな準備もしながら、うんうん、常に葛藤しながら、まあ、なんとか今回も終わった、なんとかお客さんも楽しんでくれたかなみたいな感じでやってて、でもう一個はこれをなんとなくお店とかに並べておくとこう読書会に参加したいって思ってるけど、まさに同じで期限まで読めなかったらどうしようみたいな人がいて、うんうん、そういう時からこういうの買っていかれたり、まあ、僕もなんとなく、まあ、こんなこともね、こういう本もありますから気軽に我々なんで、我々っていうか、なんで我々かって言ってるかっていうと、その双子のライドってもう一人一緒に企画をやってる人がいて、はいはい、その友人とずっと言ってるのは、本触った段階で双子のライドは読んだことにしようと、その本を触った段階でもう読んだことにしようってことで、独立基準っていうのをあなた方に委ねますよみたいな告知文をしてるんですよ。で、実はこれはハードルが高いというその参加者 のハードルが少しね変わってきちゃう部分があって、ちゃんとみんなでこうがっつり読んで語り合いたいっていう人にはぬるくなっちゃったりするんですけども、まあ、なんかそこはうちの読書会はもうちょっと広げようかなみたいなのがあって、なんかそれの思い出をなんとなく思い出しました内容に関しては今松井さんが言った通りで、僕もさ作家の人がすごい好きでうちも結構作家さんお客さんでこう来てくれる方とかもいるんですけど、うんうん、その感想って褒めても気持ち悪いし難しいですよね。僕ここすげえ好きだ、この何ページのとかなって言ってもう二度と来ないですよ
そんなに言われてもみたいなことになる。
そんな感じでした。すいません長くなりました。
いやありがとうございます。やっぱりね、
酒井さんどうする。逆に
僕はですね、これ読んでいて最初の印象は、なんだかんだ言ってこれその読んでない本についてもっと気軽に語れよ的なノリなんですけど、これ膨大な知識量を前提にしねえかとか思ってはいたんですけど
経験則というかね、
まあね、そういうハードルが感じてはいたんですけど、でも読んでいくとそのやっぱりね、本を読んで語るっていう難しい部分をひたすらこうロジックに語りつつ最後のオチをつけるっていう、こう毎回毎回繰り返していって、で本全体でもこれオチがあるんですよね。わざわざ普通こういうなんかハウツー本って一番最初に心構え的なことを持ってくるじゃないですか、
うん
うんうん、なのにこれ後ろに持ってきてるんですよね。
なるほど。
後ろに心構えっていう章というかがあって、しかもその内容がね、気遅れしないとか自分の考えを押し付ける本をでっち上げる、内容でっち上げるってことですよ。で自分自身について語る、もう本について語らないところまで行くっていうのをまたオチで持ってくるんで、もう本全体がかなりリミットで、なんですかね、結構高尚な文章なんですけども、内容的にもすごいオチも綺麗に落ちていて、その上誤読感もなんだこんな感じかっていう、こう面白おかしい感じで終わらせてくれるのがすごい上手いなという、
うんうん、
ね、内容はね割と高いところにあるような内容なのに、うんうん、自分こう一般のところに行ったら変ですけど、読み手の方にちょっと降りてくる感があって、これはなかなかいいなと思いましたね。
謎のね、こうなんか喜劇っぽさが、うん、本全体に喜劇っぽさがあるっていうか、
そうそうそう、すごいこのね内容の順番とかを考えて書かれてんだなっていうのは感じましたね。これ順番入れ替えるだけでだいぶ真面目な本になったりすると思うんで、
今まさに僕は自分の自身って語りましたよね。
そうそうそう、
この本について語られたんですよね。これとかなんか語った感じするじゃないですか。
そうそうそう、うん、僕読書会に基本行くときって本を読み切らないで行くんですけどね。めんどくさいのもそうなんですけど
参加者側でもそれぐらいのね、棒で、
そうですね、
ダメって言ってるところもあるとは思うんだけど、うん、議論を深めるために、うん、でもそこに規定がなければそれぐらいのスタンスで行ってもいいし、
そうなんですよね、結局、まあ、そのライオン堂さんみたいな読書会で権威取ったらもう読んだっていう扱いでも、うん、やっぱりいろんなポジションの人がいると思うんですよね、全然知らないし、うん、ほとんど本が読めないんだけど一回そういうのを知ってみたいとか、うん、でもこの著者はちょっと興味があるから聞いてみたいとか、うん、そういうポジションの方って結構いるはずなんですよね、うん、そういう人が、うん、周りで語ってるのを脇で聞かせてもらうだけでも それだけもね、読者層が増えるっていう意味でもすごいいいことだと思うんですよね。
それで終わった後読んで帰ったりね。うん、本をでっち上げるのがいいですよ ね、
ねやりますよね。
私これよく映画でやってましたね。映画ってほら公開される前にいっぱい情報入ってくるじゃないですか、映画雑誌とか予告編とかで。でなんかそういう情報とか仕入れてて、そうですね、で友達に言ったりしてってなって、でそう見た気になって言ってて、最後で宣伝してたって言ったら、まだ見てないんとかって周りの人にな
るほどね、なんかおせっかいでこう言いたくなっちゃって、
この映画めっちゃいいね、なんでかって言ったらっていうのをこうやってガーって話した後って監督が言ってたわみたいなことを言って、え、まだ行ってないのみたいなことを言われて
見てない人に勧められて、私もう見たんだけどみたいな状況になってるってことですね。
そうそう、もう見たんかと思った、ちょっと見たいと思ってしまったわとかって言われたりとか、だからそうそうそう、うん、あ、そういう感覚なんだなみたいなのは、そう、
読書ね、なんだっけな、伊集院光さんっているじゃないですか、うん、が小学校の時に読書感想文にない本の感想を先生わかんないでね、
知らないと思う、
そんな知らないよみたいな、
インターネットないし、
ね、そうそうそう、検索できないし、そんな本
しか先生も知らないって言えない、
そうそうそうそう、ね、それはなかなか批判的、批評的な面白い心、うん、
かっこいいな、
戻って、ね、小学校の時に戻ったらやってみたから、やりたかったなみたいな、
伊集院さんはね、人の胸をつくところが
そうそうそう、
いやー、うまい、
うまいよね、
うまいと思います。そういうのも面白いしな、そういうのつながりますしね。
スタニスワフレムっていう作家、はい、あの文学 SF 作家の、うん、に、完全な真空っていう、ない本の書評集みたいな作品とか、いかにもな本をずっと書いてるんだけど、その本はどこにも実在しないそういう本もまことしやかに存在している。あ、
ボルエスとかも序章、序章、序章集っていうのかな、うん、全部、いろんな本の序章が書かれた、序章だけ作った本みたいな、作ってたり。
それ序章はあるの？
ない。
ないのか。
ない。勝手に作られた序章。
な
るほどね。そういう読書会もやってるとか。
あ、そうですね。僕もともと高円寺で、シェアスペースで本やってたんですけど、うん、そこでは妄想読書会っていう、
ね、
一応実現実にある本を課題本にするんですけど、全員読んでこないというか発表しないんです、当日まで。で当日発表して、でわずかなヒントから話を全部妄想してくださいっていう、まあ、読書会と言いつつ読ましてこないんですけど、
読書会のテーマの本を当日発表する、
当日発表して
みんな読んでないのに、なんとなく語り始める。
そうです。
その本自体は一応現実にある。
僕が用意して、ここに今日はこれです、ドンと出して、一応タイトルと表紙と、うん、まあヒントになりそうだったら著者のプロフィールとかをちょびちょび出していきながらやっていくんですけど、これがね、割とね、やっぱヒントが少ないとみんなすっごいいろいろ考えて、
うん、単語からね、そうそう、タイトルから持
ってくるんですよね、
うんうん、で答え合わせをするとか、
まあ一応ざっくりした答え合わせしますね、うん、まあなんとなくスッキリして帰ってもらいたいっていうのがあるので、ネタバレ、
確かにもやっとした問
題、妄想だけして帰ってもね、
帰って自分で勝手で読んでください、
最後もやもや。
なんかゲーム会、ゲームなんだ、こう人が集まってこう、うん、ボードゲームとかアナログゲームってやってるのの、うん、友達なんかはもっとその要は本自体もない状態で、うん、主題の人がなんかタイトル言うんですよ、うん、何でも適当な、
うん、
カッパの、カッパの川中で
やばそう、
聞いた時に A さんが、うん、ああ読んだ読んだ、あの5キロある本でしょ重さが5キロある本でしょ、
ね、
って言って、
緑色のやつだよね、
ってこうそういう感じでキュウリの匂いするしおりついてるみたいな感じでみんなでこう嘘をついていくっていう
積み重ねていくんだね。
そうで一番で10分間それをやって一番面白く私は勝ちみたいな
何を基準に面白さを決めるのか、
最後ツッコミ役いないんです、
ツッコミいないです
ねいないんや、
広げて
広げて
広げて、
ふわっと、なんかこれ流行らせたいなってこれが言ってて
超面白そうですけどね、うん、
実際そこから企画とか生まれちゃうかもしれないよね、うんうん、
そうですね、発想のヒント、
まあ読書のこと、うん、なるほど、
うん、そうですね、まあそろそろお時間ですかね、
はい、
では今日はこの辺でお開きとしましょう、
はい、
皆さん告知等々あります
でしょうか、好きに語った
ね7月放送してます、
時間の歪みで捉え
て時空の歪みの確認です。今全員どこで歪んでるか分かってなかったので、
はい、7月にね、聞いてる人が基本的には一番最初が7月
はずであるという前提で告知がある
告知がをします、はい、一応僕とあの双子のライナーの武田と松井っていうとしてるHMX さんの松井さんで、あのアルプスブックキャンプっていうのを7月末に長野のどっか川 の, あの湖の
全体
の
同じ
キャンプ場で
いいイベントですよね、
やるのに一緒に行きますので出店するので、もしこれを聞いている可能性は分かりませんけれどもね、長野周辺の人がいたらぜひ来ていただければ。
なんかありますか。日向文子さんって本屋さんも呼びますので、ね、今年は。
で、あとあの世界のお店が今、はい、あ、我々今日やってる会場は初心スーベニアさんというところなんですけれども、はい、オープンが
7月をかな、
ちょうど、
まあ、7月中にはオープンできますかね。ちょっとヘルニアの不思議な社会がありますけども、
本棚はね、あの口頭で説明するの難しいですけど、もうだいぶできてい
て、はい、全部自前で作りました。
作り込まれた本棚が、壁に四方に全部、四方、まあ、三方ですかね、うん、あり、
はい、あとはちょっと細かい棚やらと追加をしながらですかね。
もう本の在庫も少しちょこちょこ、
うん、多分お企業によってはもういっぱいになるんじゃないかなっていうぐらい裏にあるんですけど、
なるほど、うんうんうん、裏っていうのは住まれてる、
あ、そう、自宅と実は自宅兼店舗なんですけど奥が自宅なんですけどね、もうそのスペースの半分ぐらい今在庫で待ってるんで
寝る場所ぐらいしかない、
寝るか座るかしかない
な。泊まれる本屋ってあるじゃないですか、うんうん、住める本屋ですからね、
ね、てか住めるってか住んでる本屋、本当やりたい、そういう本屋、
うん、あれだね、あのそう 逆に戻ってる感じですよね。昔ってあの、ね、うん、やっぱり本屋さんの家に人が住んでたのが多かったんですよ ね、 すね、町の本屋は。
ここ向島もやっぱり住みながら自分のお店そのままやってるっていう、まあだいぶ減ったみたいですけど、ね、うん、ね、何軒か隣のラーメン屋さんも一人で住んでやってらっしゃいました
、はいはい、住みもう家兼でやっていくようなのは昔ながらっていうとそうだけど、うん、そこに新しい風を吹き込むと、
はい、新しい風、
酒井さん、
まあ、これ聞いてる頃にはオープンしてると思いますね、はい、他には大丈夫ですかね、はい、それでは、本日取り上げました本は読んでない本について堂々と語る方法 PL バイヤール千曲書房でした、お相手は
親子絵本専門店ナヌークの白熊と
HA ブックスターの松井です
と双子のライオンの武田と
司会の書士スーベニア酒井でお送りしました。ごきげんよう。
ごきげんよう。